ふるさと萩の魅力再発見ナンバー5。今回の萩の魅力は、重要伝統的建造物群保存地区を2回にわたってご紹介します。萩市に残る歴史的町並みのうち、旧萩城三の丸堀内地区、また外堀南側の武家地比谷古地区が昭和51年に全国で最初に国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されました。そして平成13年に三角洲北東端の港町浜崎、平成23年に萩王館の宿場町である笹波市が選定され、萩市の伝建地区は4地区となり、一つの市町村に所在する数としては京都市や金沢市と並び全国最多となっています。伝建地区について、伝建地区とは正式には伝統的建造物群保存地区といい、昭和50年1975年に文化財保護法に定められた文化財です。萩市には国が特に価値が高いものとして選定した重要伝統的建造物群保存地区として、堀内地区、比谷古地区、浜崎、笹波市の4地区があります。堀内地区、比谷古地区は合掌造りで有名な岐阜県の白川郷や長野県にある中山道の宿場町妻子宿とともに、昭和51年1976年に全国で最初に国の選定を受けた伝建地区です。伝建地区は歴史的な町並みを守りながら町づくりを進めるための制度として、現在では全国で126地区、令和4年5月時点を数えるまでになりました。土塀と夏みかんの風景が象徴的な比谷古貝曲がりの写真があります。伝建地区になるとどうなるの？伝建地区になると以下のような規制や様々な優遇の対象となります。現状変更による規制、伝建地区内で建物の新築、増改築、解体、外観の模様替え、木築の伐採などの景観の現状を変える行為、現状変更を行う際にはあらかじめ市長や教育委員会に申請し許可を受ける必要があります。申請し許可を受ける必要がある場合、住宅の新築・改築、住宅の解体、庭木の伐採、日常の剪定は許可不要です。カーポートの設置、ソーラーパネルの設置、屋根への設置は認められません。宅地の造成、伝建地区内における税制優遇、伝建地区内において次のような税制の優遇があります。地方税法により、伝統的建造物にかかる固定資産税は非課税となります。萩市条例により、伝統的建造物として定めた家屋が建つ範囲の敷地の固定資産税は免除されます。さらに堀内地区、比谷古地区では萩市条例により、公道道路敷地との境界から10メートルの範囲の敷地の固定資産税は免除されます。保存修理などに対する補助金、伝建地区内の土塀や町屋などの伝統的建造物を保存していただくために、その修理には補助金があります。また、伝統的建造物以外の建造物の基準に合った建築など、集計にも一定の補助金があります。なお、詳しくは文化財保護課にご相談ください。問い合わせ、文化財保護課、 電話 25-3238。 3ページ。萩の町並み。現在に受け継がれる萩の町並みの起源は、江戸時代の初めに遡ります。関ヶ原の戦いに敗れた毛利輝元が、日本海に面した阿武川河口の三角州を新たな拠点に選び、慶長9年、1604年に萩城築城を開始したことに始まります。静木山のふもとに構えた本丸、二の丸を中心に、三角州の地形を利用しながら町割りが形成されました。堀内は、萩藩の重臣の屋敷や、藩の役所が集まる三の丸として、日夜湖は橋本川沿いに広がる重臣の下屋敷や武家屋敷として、浜崎は萩藩の港町として整えられました。同じ頃、笹波市は、瀬戸内側から萩城下町に至る萩王冠の宿場町として町が作られていきました。毛利氏の安定した藩政のもと、美しい町並みと豊かな都市文化を育んできましたが、文久3年、1863年に藩長が山口に移り、政治の中心としての機能を失った萩の町は、大きく変容を遂げることとなります。主を失った堀内・日夜湖の武家屋敷は解体され、広大な跡地だけが残されました。その広大な跡地は、士族救済のために始まった夏みかん栽培の適地として再生し、夏みかんの風よけとして維持された土塀とともに、土塀と夏みかんの萩独特の風景を作り出しました。また、町人地は近代の萩の中心地となり、中でも浜崎は、豊かな日本海の魚を利用した水産加工業の生産拠点として、大いに繁栄しました。一方、笹波市は、明治以降、宿場町としての役割は終えたものの、笹波川を中心に豊かな農村集落として栄えました。このように変容を遂げていった萩の町並みは、昭和、平成、令和と、土塀や町屋の保存修理などを積み重ねながら、現在まで受け継がれています。次号は、市内にある4つの伝建地区について詳しくご紹介します。